カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は国の制度活用サポート補助金について廿日市産業振興課の須崎さん、諸井さんに、そして後半は10月2日日曜日、大野東市民センターで行われますウクライナ避難民支援コンサートについて実行委員長の辻さん、地御前市民センターの上田さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。まずは自己紹介をお願いします。
廿日市役所産業振興課の須崎と申します。
はい、そして
廿日市市役所産業振興課の諸井と申します。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
須崎さん、はい、お久しぶりのご出演なんじゃないですか。
あ、ご無沙汰してます。
前は何の話題で出てくださいました。
前はですね、かなり前になるんですけど、木工祭りやった時に出させてもらいましたので、もう4年ぐらい前になりますか ね
懐かしいですね。はい、ね、あの須崎さんいろんなところで、ね、お世話になってますし、そして諸井さんは初ご出演、きらり廿日市。
はい、そうですね、
はい、今年4月に入庁。
はい、そうです。
まあ、転職をしてね、入られたということで、はい、どうですか、もう半年、そろそろ半年ぐらい慣れましたか。
そうですね、頼れる先輩方の下で、
いや言わされて
しっかり働いております
ね。あの実はね、諸井さんのお母様にね、あの地域で大変お世話になっておりましてですね、そういったご縁もございまして、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、で終わってはいけないんですけどね、
はい、
今からが
終わりかと思いました
大事な補助金についてちょっとね、はい、あのいろいろインタビューをさせていただきますけれども、廿日市市が独自に行っている事業者支援の補助金があるんですね、諸井さん。
はい、そうです。では国の制度活用サポート補助金についてご案内させていただきます。事業再構築補助金およびものづくり補助金を活用して、補助金申請にかかる専門家派遣費用などを補助する補助金の仕組みとなっております。対象者は市内に本店の登記をしている法人、または市内に事業所を有している個人事業者の方となります。補助額は上限20万円、こちら補助率は10分の10となっております。申請の締め切りは令和5年の2月末を予定しております。でこちらは、事業再構築補助金、またものづくり補助金の採択に至らなくてもこの補助金を受けることは可能となっております。
なるほどですね。まあね、補助金を、まあ、受けようかな、あのお世話になろうかなと思ったら、やっぱり誰かに相談をしないといけなくて、その相談、費用だったりのこう補助をしてくださる、これしかも廿日市市独自なんですね。
はい、そうです、
はい、非常にこれ重要ですね。
はい、
ありがたい補助金なので、ぜひ、ね、この国の制度活用サポート補助金をです、ね、ぜひ、ね、利用していただきたいなと思います。そしてあの先ほど諸井さん、ね、おっしゃっていただきましたけれども、事業再構築補助金、そしてものづくり補助金というのがあるんですね、須崎さん。
はい、こちらはあの国の補助金の制度になっておりまして、まず事業再構築補助金なんですけれども、これはあの新型コロナウイルス感染症の影響によって売上回復が見込めない中、新分野の展開や事業転換、業種転換など思い切った事業再構築に意欲を有する企業の挑戦を支援する国の制度になってます。で、こちら補助額が100万円から、1億5000万円で、補助率はまあ3分の1から4分の3まで、こちらの事業者の規模や申請枠によって異なります。で、年度中途中途で募集をかけてるんですけれども、一番直近の募集は第7回ということで、9月30日金曜日までの募集となっております。で、廿日市内の過去の採択された事業者数については約40社弱となっております。
はい、これ補助額がすごいですね、100万円から1億5000万円って、はい、
そうですね、はい、新型コロナがもう2年以上続いてまして、やっぱりかなり いろんな業態に影響を及ぼしていると。で、もともとやってたビジネスだけでは立ち行かなくなっているような状況もございますので、そういった事業者がまた業種変換、業種転換ですねとか、新しい取り組みにチャレンジしてビジネスを継続的なものにしていくと、また事業拡大していくと、そういった目的を持って創設された制度になってます。
はい、わかりました。しかもね、補助率が3分の1から4分の3ということで非常に高い率ですね。非常にこれも見逃せません。例えばどんな方がこの事業再構築補助金を活用されてますでしょうか。
はい、これは国のホームページにも採択案件一覧ということで、どんな事業者さんがどんな計画を申請して採択されたかというのが載っているんですけれども、例えば移動販売車ですね、キッチンカーを購入して、それで新しい需要を開拓していくといったところや、あとは今ワーケーションといった動きもありますので、宿泊施設などがですね、食事どころと仕事場を分けるような改修工事改善を図るものだったりとかですね、あとは牡蠣を海外市場に打って出るということで、その冷凍技術を導入したり、牡蠣殻にレーザー、刻印で付加価値を高める、こういった事業が具体的に採択をされています。
あ、なるほどですね、わかりました。
はい、
そしてもう一個、ものづくり補助金というのもあるんですね。
あ、そうですね、これは従来からある国の制度で、新製品やサービス開発、生産プロセス改善のための設備投資を支援する補助金となっております。こちらは補助額が750万円から3000万円、補助率が2分の1または3分の2、こちらも事業者規模や申請枠によって異なります。で、こちらも常に募集を行っているもので、直近の締め切りは10月24日月曜日までとなっております。
はい、わかりました。
で、こちらのどちらも応募するのに申請が当然必要になってくるんですけれども、かなり難しいものだったりもしますので、そういった部分を、いろんな商工会議所や金融機関等にご相談いただいてですね、専門家の方のアドバイスをもとにですね、そういったものを仕上げていくということになりますので、今回の廿日市市独自の国の制度活用サポート補助金については、それらにかかる経費、専門家の指導料とかですね、そういったものを支援できるようになっておりますので、こういったものに取り組みたいという事業者様のチャレンジを支援するような補助金になってます。
はい、わかりました。じゃあね、これをやろうかな、非常にこう素晴らしいアイデアがあったら、まずはご相談をしていただくのがいいですもんね。
そうですね、はい、まず本当にご相談については、お気軽にお近くの、商工会議所もしくは商工会、あとはお取引のある金融機関などにご相談いただければというふうに思っております。
はい、その他何かウェブとかで詳細など見れるものありますか。
廿日市市の中小企業を応援するということで、今の制度について書いてる漫画版のですね、パンフレットもございますし、あとはホームページの今こそ廿日市というページがありますので、それを検索していただいてご覧いただければというふうに思います。
はい、わかりました。ぜひね、さまざまな補助金チャレンジしていただきたいなと思います。ということで、今回は国の制度活用サポート補助金、そして事業再構築補助金、ものづくり補助金について廿日市産業振興課の須崎さんと諸井さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まずは自己紹介をお願いします。
はい、私はウクライナ避難民支援コンサート開催実行委員会実行委員長の辻修作と申します。昭和22年1月16日広島市中区中島町で生まれ、小学校、中学校、高校、大学とそれぞれ広島の学び屋に通いました。昭和46年10月に中国放送に入社、報道部に配属されて36年間の大半を報道カメラマンとして日々駆けずり回っていました。その間、内勤デスク、ライブラリー部、定年2年前からは映像編集マンとして勤めていました。定年後は映像プロダクション、福祉車両の運転ボランティア、民生委員などを経て、現在は地元公立中学校で一昨年の10月から用務員の派遣業務に携わっています。
はい、元 RCC さんにいらっしゃったんですね。
そうです。
まあ、いろんなご経験があって、 たくさんのことをねちょっとお伺いをしたいんですけども、今日は10月の2日日曜日に大野東市民センターで、先ほどね肩書きでおっしゃっていただきましたけれども、ウクライナ避難民支援コンサートというのが開催をされるんですね。で、辻さんはその実行委員長を務められていらっしゃいまして、まずねこのウクライナ避難民支援コンサートの趣旨を辻さん教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ウクライナは隣国ロシアの軍事侵攻により現在国土の4分の1を奪われ、一部地域では廃墟と化しています。そのためたくさんの離散家族が出ていて、国外に約1000万人を超える避難民の方がいらっしゃると報道されていることに接するために胸を痛めております。まあ、ご縁があって広島市に身を寄せられた方や、すでに広島などで生活されているウクライナの方々に音楽を通して少しでも励ましと癒しを感じていただきたいと思い、この支援コンサートを開催することにしました。また会場の入り口には募金箱を設置して、来場者の方々からご支援をお願いすることにしています。
はい、わかりました。ね、このウクライナ避難民支援コンサート、ね、またプログラム内容もですねすごいんですけども、ちょっと、ね、後ほどご紹介させていただきたいんですけども、実はもう一方、いらっしゃいましてですね、またいろんなところで大変お世話になっておりますけれども、自己紹介お願いします。
はい、廿日市市の地御前市民センター上田と申します。
はい、いつもありがとうございます。
はい、
上田さん今ね地御前市民センターの職員さんなんですけども、でも今回このウクライナ避難民支援コンサートは会場は大野東市民センターであるんですね。
そうですね、今回実行委員長の辻さんからこういったウクライナの方を支援するようなコンサートを開きたいのよっていうようなお話がありまして、で、コンサートをするにあたってどうやって企画書を作ろうかとか、プログラムをどういうふうにしようかとか、チラシどういうふうにしようかとか、いろんなことの相談がありましたので、私の方で少し相談に乗りながら辻さんがどんどん順調にコンサートの開演までに準備をされているっていうことがまずありました。
はい、
で一方でウクライナの方の支援っていうことでね、広島県にもかなりの、ね、方がいらっしゃってますし、また廿日市にもね数名の方がいらっしゃってるっていうこともあって、で縁があって地御前地域にもね少しいらっしゃるっていうことが聞いておりますので、なので同じ廿日市市、そして地御前地域に縁があってお住まいになっている方に何か少しでもねっていうことで、この企画がすごくいいことだなっていうことで、地御前市民センターでもなんか協力できないかなっていうところで、私どもも大野東市民センターさんがこの事業の共催としてされるっていうことなんですけども、地御前市民センターも協力という形で一緒にコンサートを支援していきたいなということで関わらせていただいてます。
あ、なるほどですね、わかりました。はい、それでは気になりますこのウクライナ避難民支援コンサートのプログラム、辻さん教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、簡単に項目だけですけども、まず10時開演、開会挨拶、ウクライナの方の紹介、小挨拶に続きまして、オープニングは柿の浦太鼓で、続いては唯一の演奏者でありますオカリナ奏者シオンさんによる演奏がございます。で一部最後にもなりますけども、宮島口バレー、これは2クラスの方が出演されます。で、休憩を挟みまして第2部、第2部はアゴン太鼓の世界が広がります。まずアゴン太鼓の1曲目は昇竜という曲で、ちょっとその間を挟んでですね、少し珍しい組み合わせなんですけども、アゴン太鼓オカリナピアノのセッションというのを行います。多分これは珍しい組み合わせだと思います。で最後に、アゴン太鼓2曲目の祈りということで、最後はウクライナの方からのコンサートへのお礼の言葉、閉会の挨拶で終演となります。
はい、非常にね盛りだくさんで、見どころ聞きどころたくさんあるんじゃないかなと思います。 そしてこのコンサートなんですけれども、改めて辻さん、日時など教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、
2022年10月2日日曜日です。会場が午前9時30分、開演が午前10時で、終演が午前11時30分の予定で進めることにしています。それで、開催場所ですけども、大野東市民センター。入場料は無料になっております。申し込み先ですが、できましたら申し込み者数を大野東市民センターで一括集約していますので、そちらの方にお願いしていただければと思います。電話番号もう一度お知らせします。0829-56-1013、 0829-56-1013。 お間違いのないようによろしくお願いいたします。
はい、わかりました。またね、この大野東市民センターさんね、まあ、新しい施設ですし、まだ行ったことがない方もいらっしゃるかもしれません。ぜひね、行っていただいて、あの場所はね、あのピア空間阿波大店さんのちょっと下あたりにねありますので、まあ、駐車場もありますので、無料ということなので、ぜひ行っていただきたいと思います。それでは最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、皆さんこんな言葉をご存知でしょうか。音楽は喜びを2倍にし、悲しみは半分にする、魂の薬と言われています。和太鼓の力強さ、オカリナの静かさ、それにバレエの表現、こういったことが伝わることを願っています。私は現役時代に被爆者佐伯敏子さん、すでに奇跡に入られておりますが、密着取材をすることがありました。その時、平和というととかく大冗談に構えがちですが、身近なところから発信できますよとおっしゃいました。コンサートにお越しいただくこともその行動の一つだと思います。ですから2022年10月2日を身近なところから平和を発信できた日として記憶に留めておいていただきたいですし、ウクライナに一日も早く平穏な日常生活を取り戻せるように祈りを捧げる日にしたいと願っております。最後になりますけども、会場の入り口に募金箱を置いておりますので、お志をぜひいただければ幸いです。一人でも多くの方のご来場を心待ちにしております。
はい、ということで10月2日日曜日、午前10時から午前11時30分まで大野東市民センターで行われますウクライナ避難民支援コンサートについて、実行委員長の辻さんと自己前市民センターの上田さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。